僕ほとんど喋らない。ほんで、多分もっと前に出したらいい。ほんで今日は、基本は丹波さんの話と、それから浪江町の、神原さんの話なんだけれど、その聞いた話についてどうこうっていう問題と、あと丹波さんのところは、川内村を見ての感想とか、あの子供エナジーとか、それから海洋基場だよね、実際行ってどう考えたかっていうのもちょっと補足的にやりたいのと、それから浪江町は神原さんの話がメインだけれども、浪江町の中を実際見てどう思ったかっていう話ね、それも後でちょっと補足してやろうということね。まあ全体でうまくいけば1時間半か2時間ぐらいかなっていう感じだよね。じゃあ先に、初日に川内村へ着いて丹波さんから伺った話からいきましょうか。割となんか込み出しを書いてくれてる人もいて分かりやすく分かれてるかなと思うんだけれど、じゃあ一番最初のね、まあ川内村へ行って丹波さんの話の、まあ最初の、じゃあ赤瀬さんの範囲で行こうか。それぐらいでどう？何か言いたいこと、こう思ったこと。で前も言ったけど、あの録音は後で使えるところだけ残すから、どんなアホなことを言ってもらっても構わない。それは後で消されるだけだから、ね、だから思いつきは何でも言ってもらったらいいです。それからあの流れも無視して、思い出しましたって、さっきのことはこれがありますっていうのもね、放り込んでもらったらいいですね。はい、どうぞ。じゃあまとめたのは赤瀬さんだから、赤瀬さんからいくか。鼻かんでもいいから。
めっちゃ鼻が…え、
カレーカレーやと思う。そう、
チェルノブイリの最初に、最初の方にチェルノブイリの話を聞かせてもらったんですけど、うん、その写真で今のチェルノブイリの収集作業をしているところの写真とか、あと町のお墓の、お墓って何、町の墓標っていうか、
うん、
あれなんていうんですか、
墓標じゃないか、
墓標か、墓標がいっぱいあった写真を見せてもらって、でチェルノブイリで、これがチェルノブイリで、なんか亡くなった町とか村とかの名前が全部書いてありますって言ってて、でそれってもうずっと戻らん、元に戻らないってことじゃないですか。で福島も、私なんかそれ見て福島も同じように、同じようになるんかなって思って、同じようになるんかなって思ったんかな。
どう、他の人は。復興できなかったら同じようになるってことだよね、
うん、
その昔ここに大熊町という町がありましたみたいな
って考えたらちょっと辛いなと思って、
うん、
でそのチェルノブイリの、
うん、
チェルノブイリかの事故から、
うん、
その福島の原発事故に生かすっていうか、教訓みたいながあると思うっていうことをおっしゃってたと思うんですけど、
うん、
丹波さんが、
うん、
でも今のチェルノブイリって復興してるっていうわけじゃないし、
うん、
実際私あんまチェルノブイリのことはあんま知らないから言えないんですけど、でも復興して今人が戻ってきてこんな風になってますっていういい話 ってあんまり聞かないんで、教訓って何、どういう教訓なんかなっていうか、どうにもなってないのに教訓、どっから教訓をもらうんかなっていうのがちょっと疑問に思ってたところもありました。
ね、きっと教訓っていいことだけじゃなくて、こうやっちゃダメだよっていうのもあるんだろうね。他の人はどうかな。この枠で
疑問とかでもいいんですか？
うん、いいんじゃない？
川内村の牛40頭をどうするかって問題があったって話を聞いたんですけど、
うん、
で放牧するってその町の人、農村の牧場の人が言ってて、役場の人が止めたっていう話あったんですけど、結局牛が出てきてて代替わりしてる、子供が生まれて代替わりしてるっていう話してたんですけど、結局じゃあ止めきれてなかったんかなって思って、勝手に全部話しちゃったんかなと思って。
うん、うん、そうだね、話したのか逃げたのか、とにかく人の手を離れて生きてるやつがいるってことだよね。
はい、
よくわからんな。いいかな、じゃあ進もうか。
あ、もう、
うん、
作業員の人たちが年間100ミリっていう基準から250ミリまで上げられて、うん、もうそれ超えたら作業できないじゃないですか、
うん、
そういう結構命に関わることで、その作業員の人たちのそういうのをこれからもうずっとしないといけなくて、そういう作業員の人たちほんまにこれから確保していけるのかなって思って。
うん、非常に困難って書いてるよね。うん、100ミリから250ミリに上げてることはどう思う？
倍以上上げられてるじゃないですか、
うん、
それって体に絶対、その人たちはどういう気持ちでしてるのかなって思う。その倍に上げられてここまで OK って言われて、 OK って言われても最初に100ミリって言ってたのに250ミリって倍、もうほんまにいいんかなって思わないかなって思いました、そのしてる人たちが、
うん、まあ思うんだろうね、思うけど、要するに他に仕事がないからっていう人たちが集められてるっていうことだよね。だからなんか福島第一の中で今作業してる人たちいっぱいいるけれど、その人たちが次々交代していかないといけないので、技術が蓄積しないっていう、ちょっと上手になったらやめないといけない、上手になったらやめないといけないみたいにね、なってるので、 配慮作業ってすごく大変だなっていうのは分かるよね。でその配慮を進めるためにこうある種現場にいる人たちを犠牲にするっていうやり方でしょ。これ線量上げちゃうっていうのはね、そういうやり方をするのが本当にいいのかっていう問題あるよね、うん、他どうやろう。
本当にこれだけ倍以上上げて、うん、ほんまに体に何も問題ないんか、大丈夫ですよって言われても、ほんまに体に何の影響もないんかって言われたら多分保証も分からんし、実際どれだけ浴びたらこんな症状が出るとかっていうのも確実に分かってないことじゃないですか。だから、うん、なんて言うんやろ、なんかそんな状態でまた後からそういう作業員の人とかが250まで生きるって言ってそれまでで止めたのに、体になんか出てきたりとか影響出てきたりとかした時にどうやって責任取るっていうか、
うん、
国がどうやって責任取るのかなとかいうのも思いました
。うん、そうだよね、いつ影響出るか分からんもんね。その前回見た映像で、前回いなかった人もいるのかな、前回見た映像で要するに69年前に被爆したおばあちゃんが、もう70過ぎてから被爆の影響で、血液が再生できなくなって第二の白血病って言われてる MSD っていう病気で、多分もう悪化は食い止められませんと、だからそう長くありませんっていう宣告を出されたようなねことがあって、それは69年前に何箇所かは分かんないけれど、ある細胞の中のある染色体の中の一本のその遺伝子情報のある場所が貫かれたっていうだけで、それが最初はその一点だけなんだけれど、周りに影響を及ぼしていって染色体がこう壊れて、で細胞が壊れて、で今の病気になるのに69年かかってるってことなんだよね。だからこの250ミリもその100ならよくて250ならダメっていうことでも多分ないんだろうけれど、そのどこまでならいいかっていうのはないんだろうけれど、いつ影響出てくるかって本当に分かんないよね、うん、だからなんか今すぐ人が死ぬわけじゃないんだからいいじゃないかみたいな安易な気持ちがないあるんじゃないかなっていう気はするよね。他はどうかな。じゃあ次行こうか、鳥居さんの範囲行こうか。じゃあ次行きます。
の地震だけだったらこんなにもなんか居住区域が制限されたりとか、このなんだろう、この B1 グランプリの町おこししてた青年の人たちがなんかその残す町、僕たちには起こす町がなくて、だからなんか残す町を作ろうとしてる活動してるみたいな。原発事故と合わさったその事故だったからこうやって残す町がなくなってて、なんだろう、地震だけだったらその神戸とかみたいにもうちょっと復興の見通しとか、まだその被災した人たちに希望っていうかが持てたのかなと思って、でしかも福島ってその東京とかみたいに大都市でもないし、一回人が出て行ってしまったら戻ってこないんだろうなっていうか、住むところもない仕事もないってなったら に仮設住宅のあるところにずっと住み続ける人もいるだろうし、仕事を探して外に出る人もいるから、なんかいろんな悪いことが重なって復興が進んでないのかなってここの話で思いました。そのさっきファミリーマートで売ってましたって売ってたよって話してたんですけど、それも今私たちがこうやって原発について学んでたからゼミで、あ、浪江町の焼きそばやってなったけど、私は多分普通の人が見たら震災のことも何も変えてなくて、浪江町 B1 グランプリ受賞みたいな、浪江焼きそばみたいなしか書いてなくて、でもう一つ他の地域の食べ物がこう並べられてて、きっと普通の人が見たら何も思わないんだろうなっていうか、なんだろう、あ、置いてるんだぐらいしか気に留めないのかなと思ったのが、なんか正直な気持ちというかやっぱり薄れてるなって思いました。なんか自分も見た時に、あ、こうやってゼミでやってるからきっと思ったやろなって思った時点で、なんか離れてるところに住んでる人は余計意識が薄れてきてるのかなというか、うん、って思いました。
そうだね、浪江町が福島県の町だっていう認識自体が多くの人ないよね。それはカップ焼きそば、お湯入れるやつ、
あ、普通にあのパスタとかの、
あ
のチンしてやるやつみたいな大きさでポンポンポンって並べられてて、
うん、うん、なんか、うん、他の人どうだろう。
林業の話があったと思うんですけど、
うん、
その林業をしてる人は、
うん、
木を植えて育つには時間がかかるから、孫の世代まで影響する仕事をしている、それが続けられないのが悲しいって田場さんがおっしゃってたんですけど、と私は兵庫県に住んでて、全然そういう林業とか、
うん、
そういう親から何か教えてもらってこうずっと子供に伝えていくみたいなことで生活をしているわけじゃないので、イメージが全然つかなかったんですけど、多分きっとこういう仕事をしている人は子供たちが先に生活で困らないようにとか、せっかく続けてきたことだからって言って続けてきた仕事で、この林業ができないって言ってる人はその地震とか自体で亡くなってないと思うんですけど、亡くなってなくて命があってよかったねじゃなくて、今までのその頑張ってきたことというか残そうと思ってたことも残せないような生活を今からしないといけないということがすごく悲しいなと思いました。そういうなんていうんですかね、就活して働くみたいな、
うん、
じゃなくてもう前からやっててこれがないと自分たちの生活これで支えていくんやみたいなことを奪われるって、なかなか大きい損害な、気持ち的にもすごい大きい損害だなと思いました、
うん、多分ね、ここは孫に林業を継がせるかどうかっていう話ではなくて、今その山を整備しておかないと新しいのを植えるとか余計なやつを抜いておくとかってしないと、子供や孫の時代に山が荒れてしまって綺麗な今の山ではなくなるよねっていう話だよね、うん、別に激沈ではないけどちょっと沈かなみたいな、うん、まあでも孫に継がせようという人もいるかもしれない僕はどうやろうね、
除染費用だけで5兆円くらい使ってるっていうのを驚きました、
うんうん、
だけ除染費用以外にもたくさんやらないといけないことがあるじゃないですか、
うん、
なのにそれだけでこっちを使ってるってもう絶対その原発って、ね、原発ない方が絶対いいなって思いました。こんなお金使ってで人のみんな苦しくて悲しい思いしててで危ないなんかお仕事とかしてる人とかもいてでお金もめっちゃ使って全然いいことないなって思いました。
乗船まだ途中だしね、これからもいっぱいしないといけないから5兆円で終わるわけでもないしね。あとその5兆円の話の前にあるね、事故が起こる可能性は飛行機が落ちるくらい確率低いで、まあ仮にそうであったとしても1回事故が起きたら計り知れない被害だっていうのが原発事故の特徴だよね。こんなに大きな被害が出る事故って他にないよね。だから事故が起こる確率が低いっていう、低くてもいつか起こってしまったら大変なことになるっていうのが原発事故の特徴なんだろうね。なんかその大変さがこう物が壊れるっていう話じゃなくて人間の暮らしがこうまでバラバラになるっていうのがその大変さの中身なんだろうね。他どうかね。
除染費用だけで5兆円くらいって言ってて、
うん、
これ今3年4年3年経って5兆円って、うん、でまだ終わってないところも多くて、
うん、
それ以外にもお金を使うところ使わなきゃいけないところいっぱいあって、
うん、
そのお金って、
うん、
まあ、政府が予算とか出してるけど、
うんう
ん、いつかそんなに回せなくなったりしないのかなって、あの純粋な日も、
うん、
何兆円とか、そうそう、オリンピックで東京もなんて整備しなきゃいけないとか、
もっとお金かかるから、
だから、まあと、まあ、なんだろう、東京オリンピックの話誰かしてて、なんか忘れ、やっぱり福島は忘れられてるみたいな言ってた、
うん、
けどそういうお金の面でもどうなんやろって思いました、
うんうん、そうね、消費税もっと上げるみたいな話になるかもしれないよね、うん、
けど忘れられて、あ、でもこれ次とかの範囲の話なんですけど、
う
ん、
あ、そう、じゃあ次行こうか。
違う人の話、神原さんの
話。あ、そう、うん、
あの東京オリンピックで忘れられてるって言ってる人もおれば、
うん、
東京オリンピックがするから、
うん、
福島のこんな福島見せられへんから多分復興早くできるやろうって思ってるっていう話してて、
うん、
なんか前向きに考えないと多分やっていけないのもあると思うんですけど、
うん、
私はあんまりその東京オリンピックやるからこんなとこ見せられへんから復興を早くしてくれるって思うとは思わなくて、
うん、
多分そっちに人もお金も、
うん、
多分東京オリンピックのその東京の方に全部使っちゃうかな、うん、使っちゃうっていうか力をそっちに入れておろそかにこっちの復興作業おろそかになるんじゃないかなって思ってて、
うん、
実際どうか分かんないんですけどまだ、
うん、
だからどうなんかなって思って、
うん、なんでそう思う？
いや、私ですね、
うん、
こっちに東京に力入れる、
うん、
いやでも3年経ってやっとここまで行って、
うん、
あとオリンピックって何年後でしたっけ？
何年後？2000何年？20年？
6年後？え、あれ、6？ あ、私たち26ぐらいだから6年後じゃない？
嘘な。5年
後じゃん。
ロゴが5年後
5年後すぐや
もう3年でこんだけ3年でこんだけしか住んでないのに、うん、6年後にそんな人に見せられるぐらい綺麗になってるかって言われても、うん、なってないと思うし、
うん、
廃棄物とかもどう処理するかも全然決まってないし、どうしたらいいのか分からへん状況やのに、
うん、
そんな6年とかでチェルノブイリでもまだずっとあんな状態やのに、6年かそこらでそんな見せれるぐらい元に戻せるかって言ったら無理な話じゃないですか。だから多分私はそっちちょっとおろそかになるんじゃないかなって思ってます、
うん、そんなに本気ではやらへんだろうってこと、うん、
やるんやったらもう多分始めてるんじゃないかなって思って、
うん、
東京オリンピックのために作業員っていうか会社とか私、うん、お父さんから聞いたんですけど、作業員とかもう確保しだしてるみたいな、国が、
うん、
いっぱい予約っていうか東京オリンピックやから東京に来てくださいっていう企業とか会社とかにいっぱい声かけてるんですよ、もうすでに、
うん、
だから今の時代で今の時点でそんだけそっちに話とか行って、
うん、
こうしてくれってお願いしてるのに、福島まだこんな状態で全然話もそんなに進んでないっていうのを見て、
うん、
そっちに力入れるんちゃうかなって思ってるんですけど、
うん、お父さん何者？
お父さんも建築系の会社なんですよ、実家が。
うん、
それで多分話が回ってきて、大阪の方にも東京に来てくれって話とかいっぱい出てるみたいな、
うん、
があるらしいです、
うん、なるほど。
普通に考えて、
うん、
東京オリンピック見に来て福島行こうってなる人って少ないじゃないですか、う
ん、すごい
少ないだろうね。だから距離的にも原発に対するイメージとかでも普通に考えて、だったら東京の街をきれいにしようとか交通をもうちょっと良くしようとか使っちゃいそうって普通に思いました、そのオリンピックの話は聞いた時、
うんうん、では先行こうか、もう一つ喋ってない人は紙面に登場しいなかったっていうなんなら写真もカットされてはい、じゃあ次のところは加藤さんから言ってみる。
はい、避難を4割近くの人が5回以上場所変えてて、で一番多い人で48回って書いてあって、で住んでるところも変えられるし家族もバラバラにされるしで、うん、それに津波とか原発のその被害とかでもいろいろ嫌な思いしてるのに、そういう時ってやっぱ家族とかの支えとか必要じゃないですか、
うん、
周りの人たちの。それをバラバラにされるっていうのはもう心とかも的にもすごいしんどいやろうなって思いました、
うん、他の人はどう？
被災者の人もいるけど、その被災者っていうことを隠して住まなければならないっていう風に話に出てたんですけど、普通やったら、まあ、福島で大変なことが起こってて、今全国の人も知ってるじゃないですか、ニュースとか見てて、でなんか同情とかじゃないけど大丈夫とか、なんかもっと温かい目で見るのかなと思ったら、実際はそのまあ国からお金をもらっているから、なんか国のお金でその生活してるんでしょみたいな、冷ややかな目で 見るっていうことを知って、なんかちょっと信じられなくなったというか、私だったら、まあ、ニュースとかも見てるし、そのデミとかでもその現状とか詳しく勉強してるじゃないですか。で、さまざまな人の思いっていうものを結構勉強して感じる部分があるから、なんだろう、その被災地で起こったこととか逆に話聞きたいなって思うし、なんか助けたいなみたいなっていう感情があるのに、そういう冷たい目で見る人もいるっていうことを知ったから、なんかもっと自分のことのように考えてほしいなって思いました。多分自分が被災あったら、きっとそういうふうに冷ややかな目で見るんじゃなくて、なんか人に助けてもらいたいなって多分思う人もいると思うんですよ。だけど自分事じゃないから、そういう他人事のように思ってるから、そういう冷たい態度というか取るんだなっていうふうにちょっと感じました、
それは県外での話、
県外、そうですね、なんか福島から結構離れているところ、
県内、県内の話じゃないですか、
県内やったっけ、
県内で地域によって補助金が
違
う、変わってるから、
だから
県外もなかったっけ、
同じぐらいの被害やのに、
なんで
もらってる額が違うから、それで問題が、
ひがみ合ってるみたいな感じだった、
県外じゃなかったっけ、
県外は、
県外はそんなことない、
そんなことなかった気がする、県外はただお世話になってるっていう気持ちが大きいっていうことしか言ってない、なんとか県に、例えば神戸だったら神戸にお世話になってますみたいなことしか言ってなかった気がする、
いやな、うん、確かに言ってない、そうやなって思ってた、
まあ、これはあの県内だから複数こうあってバーって細かく分けられてて、本当に隣の町なのに、こっからこっちの人は補助金高くて、こっちはちょっと低いみたいだったから、いやなんでなんなんでなんってなってるから言えないみたいな感じだった気がする、その補助金がなかったらなみたいな話をしてた、補助金が全部一緒だったらなとかっていう話をしてた、こんなことないのかなみたいな話をしてた、
県民と
か、そうそうそう、
じゃあ結局はお金ってことやんな、
だからほらお金もらってるから仕事を始めないでずっと仮設住宅でしてらっしゃる人もいるしみたいな話に繋がってた気がする、
でもそれはあれやんな、国がお金を上げすぎているからってことやんな、
上げすぎっていうか、
上げすぎ、
でもなんか上げすぎてて逆にその、
あ、生活せんでもいいから、
だって昼間からお父さんお母さんパチンコに行っててとか、その姿を子供たちが見てて、
でどうなるんだろうみたいな感じやん、
そう、
でもやらんかったらやらんかったで、またあげへんかったらあげへんかったで、働くところがなかった生活できんし、子供どうやって育てるってもなるし、
難しい、働く場所がないから、
そこが課題やんな、じゃ
その話どこで聞いたんだっけ、大貫さんだっけ、
どこだっけ、
なんか誰かって言ったけど誰
か忘れてた、どこでも多分言ってたんですよ、ね、
市役所の中で、
市役所も
言ってたし、
バスの中で
も
言ってたし、
なんかパチ、あ、何、
漁師さんの話聞いてた、
高校の先生が、
あ、そう、高校の
時も言ってたし、
言ってた、
いろんなとこ、昔補助金の問題を結構見に行ってた、
賠償金ね、
賠償金、
パチンコとか一番周りやんな、着いた時、あ、そこやんな、
うん、
漁師さんの話聞いたところで聞いた話聞いた、
私のこと言ったら市役所の、
市役所の人、
神
原さん、うん、
言ってたけど
覚えてなさすぎる、小学校の人、あの人
だよね、大貫さん、
大貫さん、
分かれ、丹波先生って、
丹波先生は子供エナジー、
うん、子供エナジー、
あ、あの人か、
あのテレビ出てきた、
なんでも出会ったやろこれ、
やったけど、
いや名前とかも一致しない、
じゃあ他のことはどう？
県内か。
マクドの話とかね、結構印象的だったんですよね。 バイトしてくれる人がいないっていう。
だから再開でき
る、うん、私たちでさえ結構時給安かったら、うん、って学生でさえ時給安かったらちょっといいわ、社会部の子探すわってなるのに、
うん、地域も、うん、
地域な
問題あるし時給も安いし
ってなったら絶対離れてっちゃいそう。
いや、ここは例えばね、ココスは時給は一時期1300円でした。そこまで時給を上げてるにもかかわらず誰も働いてくれないって話だよね。で、それはなぜかっていうと、パートやバイトで働いてくれてた人は今までは若い女性が多かったと。ところが南相馬は、まだ一定の線量あるから年寄りは戻ってきてるけれど、子育てしてるような若い世代が戻ってきてないことの表れっていうことでしょ、これはね。パートバイトで支えていた人たちが地域にいなくなってしまった、ね、
戻すのも、うん、多分、うん、戻ってこない、どうやって戻ろうってなっても、うん、多分戻ってこないんじゃないかな、うん、で戻ってこやんかったら結局復興もできんし、どうするんやろ、うん、
でもそのまま捨てられてしまうってことですよね。誰も人がいないってことはもう商売もできないし、買う人もいないってことになったら、
まあ、南相馬って僕ら行ったところだからね、うん、行ったところなんだから人はある程度いたしお店もちゃんとやってたけれども、でもみんながみんな戻ってきてるわけではないですねっていう話だよね。川口村もそうだったよね、半分も戻ってきてないっていう。まあ、すごくたくさんの人がこうなんか迷ってるっていうか、迷わざるを得ないような状況が作られてるっていうことだよね。その神原さんの話にもあったと思うんだけれど、神原さんだっけ、他の話にあったのかな、戻ってくるのは年寄りが多くて、戻りたいっていうのも年寄りが多くて、若い子育て世代はやっぱ子供の不安があるから戻れないって判断してるっていう話があったよね。同じようなことなんだろうなと思うけど、どうかな。じゃあ次行ってみようか。じゃあ松田さんのところはどうかな。じゃあ今なんか一生懸命線引いてた内職の成果を見せてもらう。
その帰ってくるか帰ってこないかっていう話で、うん、生活の再建の話なんですけど、うん、その災害で住み慣れた町を離れて、でその別の地域で新たな生活を再建していて、でお年寄りとかはやっぱりその住み慣れた自分の町に帰りたいっていう気持ちは大きいと思うんですけど、さっき先生も言ってたように子供がいる家庭とかはやっぱり子供がその場所で学校とかでやっと馴染んできてとかだったらやっぱり帰れないし、その3年をかけて別の地域で生活を最近してたら帰るっていうのはその家庭の事情とかもあるし、そんな簡単には帰れないのかなってすごい思いました、
うん、うん。他の人は？
尊厳が保たれるということも復興で大事なことっておっしゃってて、うんうん、今まで復興って言ったら町が 元通りになるとかそういうことだと思ってたんですけど、だって地域に住む人がなんか自分がそこでどういう役割を持って生活するかっていうことなのかなと思って、そういう一人一人のなんかただ生きてたらいいみたいな、そういうことじゃないっていうのも大事なことなんだなと思いました。
単線型の復興でなく伏線型の復興っていうのがすごい大変そうだよね、難しそうだよね。単線型の復興っていうのは要するに道は一本でいいっていうことでしょ。こういうふうにこういうふうにこういうふうに街を直していけばいいんだ。で、伏線型っていうのは道がいくつもあるっていうことだよね。あっちに行く人もいる、こっちを選ぶ人もいる、こっちに行く人もいる、その全ての人に対応していけるような復興策を作ろうっていうことだよね。それはすごい大変だよね、きっとね。で、単純に単線型で街をきれいにしても人が帰ってこなければ役に立たないっていうこともね、言ってるしね。ここでその川内村の、村に帰ろうって努力してる人たちがいっぱいいるっていう話はねがあるけれど、ここはどうかね。それで子どもエナジーとかの話が出てくるけど、
帰ろうっていう人もおって努力してるけど、この人たちだけ帰ろうとしても、
うん、
動いても、
うん、
多分そんなに多くないと思うんですけど、
うん、
それだけやったら元の地に戻られへん、
うん、
けど他のその違う地域に避難してそっちの人たちのフォローっていうか、
うん、
復興も手伝わないといけないってなったら、どう、多分そっちも応援しても戻ってこなくても戻ってきてほしいような活動をしなかったら、多分戻ろうと思ってる人たちのために動いてもそんなに人数がいてなかったら戻られへんじゃないかな、っていうか矛盾っていうか、
うん、
伏線型でやってしまったら、
うん、
でもそっちの方がいいんですけど、でも戻りたいって思ってる人の方がなかなか戻られへんじゃないかなって思う。戻ろうって努力してる人たち もういてる、たくさんいてるって言ってるけど、やっぱり村のその元々行ってた人の半分もいないじゃないですか。で、お年寄りばっかりやってなったら、どんだけやっぱ努力しても戻れない、戻れる状況になかなか時間がかかるんじゃないかなって思いました。戻らない、そっちで生活するって決めた人のサポートもするってなったら、やっぱりもっと時間がかかるんじゃないかなって思いました。
難しいよね。
逆に戻ろうっていう人がいるからこそ、あ、じゃあ私もちょっともう一回自分の村に戻ろうかなっていう人たちも多分出てくる人もいると思うんですよ。だから少人数やけど、そういう人たちがいるからこそ町の形成とかもつながっていくんじゃないかなって思いました。
そう、浪江とかね、飯舘村とか、川内村とか全部役所が違うでしょ。違う自治体だよね。違う方針で動いてるよね。で、川内村の特徴は早い段階で村長がここに戻ろうっていう掛け声を自分からかけたっていうのが川内村の特徴なんだよね、で川内村はそのために、まあ今中村さんが言った帰りたい、帰ろうよって声をかけて帰る人を増やそうという努力をしていて、でコスモエナジーはまだ少人数だけれど働く場を作るっていうことだったでしょ。で、いや、うちが大阪の会社だけれどお宅応援しますよって言って来てくれる人もいたので、コスモエナジーはできたっていう話だよね。それからコンビニを新たに1軒作って村が家賃を保証していますみたいなことも、ともかく人が暮らせる条件を町の中に行政が、町役場が、村役場が主導して作っていくって努力をしてるっていうことで、できっと僕らが行った時に、山登りとか寺巡りとか一緒にしてくれた人誰だっけ誰だっけ、もっと忘れてきちゃった。
秋元さん。
みんなを、村の中にいいところが、こんなところがある、こんなところがあるって紹介して回ってくれたのも、たくさんの人にこう、よそからの人にも来てもらいたいし、その村の良さをもう一回思い出してよね、みんなっていうような、まあ、多分気持ちがあるんだろうね。商工会所の人だったでしょ。だから役場と連携して頑張ってるんだと思うよね。他どうかな。
まだ答えも出てないし、めっちゃネガティブなこと言うんですけど、お年寄り村に戻ってきてる人は、結構お年寄りが多いね。それはやっぱり自分が何十年、50年、60年住み慣れた町だし、まあこと、なんていうの、言い方悪いけど先が短いじゃないですか。だから自分の住んでる町でやっぱり暮らしたいって思いが強いと思うんですけど、子育てしてる人たちがやっぱり戻ってこないっていうのは、子供ってやっぱ適応能力が高いから、その3年とかもその違う小学校に行ったらやっぱりそっちで人間関係形成してると思うし、とかって考えたら、なんかそういう若い人たちが町に戻るメリットって何なんだろうって、すごいネガティブなんですけど、思ってしまって、 ぱり人もたくさんいる、店もいっぱいある、小学校の施設もちゃんとしてるとか、いい条件の方にやっぱり避難してると思うし、なんか復興、やっぱりな、どっかの村で子供たちが元の町に戻りたいなくて、
うん、浪
江町ですね、元の浪江町に戻してほしいみたいな、それは子供たちもいるけど、やっぱりそう思っててもやっぱり自分なんだろう、新しい土地で馴染めてる多分自分もいるから、子供たちの葛藤もあると思うし、戻る、いざじゃあ親が戻るよって言ったら、あ、戻るんかみたいなすごいやっぱ葛藤もあると思うし、なんかメリットって何なん、そのメリット一言ではまとめられないと思うけど、若い人たちが戻るメリットって何なんだろうって思っちゃいました。
メリットが失われてるってことだよね。多分子供自身の意向よりも親なんだよね、で、あの子供の健康問題だよね、要するにね、線量高いところに子供を戻したくないっていう、確かに誰かも言ってたよね、あの避難先の方が便利でそういう暮らしに一回馴染んでしまうとここへ帰ってきづらいかもしれないってね、いいかな。じゃあ次行こうか。じゃあ中村さんのところに行って、中村さんから行く、
はい、福島行くまではニュースとかを見とって、あ、被災地大変だなとかそういうぐらいしかちょっと感じてなかったんですけど、実際話を聞いたら、そのこの3年数ヶ月の間に少しずつ変わってはあるけど歩み続けている人たちもたくさんいるっていうことをおっしゃっていて、なんかその通りだなって感じたんですけど、まあ一つがその住民自身が NPO を作って町づくりについての意見を交わすワークショップをしたりとか、あとはあの同じ地域なのに同じ県民なのに雪かきとかの講習を受けて地域で生活するために、まあ一から新しい文化を築くっていう人たちもいたりして、なんか本当に初めからそういう自分たちの文化であったりとか地域づくりであったりとかっていうのは簡単にできないことだなっていうふうに思っていて、ましてや3年経っててもやっぱりその地域に慣れない人たちだってまだいるし、なんかストレスとかで自分の命を絶ったりする人もいるっていう話を聞いたので、どうにかして早くみんな幸せの生活というかできたらいいなっていうふうに思いました。で、最近まあニュースで見てたら、ね、大阪万博公園かな、そこを貸し切ってその地域のなんか美味しいグルメとかを振る舞うっていうのをニュースでやってて、で浪江の焼きそばが、まあ、出店されてたっていうテレビを見て、で自然と私も行って、あ、これって B1 グランプリ取ったやつやと思ってて、でかすかにやけどそういうテレビで放送されたりとか、まあ、さっきも言ったようにコンビニに置かれたりとかっていう、まあ、住民たちが努力したものがなんかどんどん世の中に出回っていることを知って、私自身も嬉しくなりました。
うん、他の人はどうだ。
福島自身が世の光になっていけ、なっていかなければならないってところあるんですけど、
うん、
それも確かにさっきめっちゃネガティブなこと言っときながら全然違うこと言うんですけどあ、確かにと思ってだから、なんだろう、それ東京、大阪、福岡とか名古屋とか都市の子、大都市、なんていうの、都会のことってみんな結構知ってるんですけど、地方に行くとやっぱりみんな知らないことが多くて、こっちのなんか都会の人たちって、
うん、
福島のこの事故がなかったら多分浪江町とかって勉強してる人たちは分かるけど、その私たちの世代とか、じゃあ浪江町があって川内村があってとか全然知らなかったと思うし、
うん、
なんて言うんだろう、福島この原発事故があって注目を浴びたじゃないけど、みんなが関心を持つようになって、
うん、
チェルノブイリとかそれでやめようってことだっけ、原発やめたんだっけ、やめたんですよね、
ロシア続けてる、
どこやっけ、
あ、どっかでやめた、
どっかやめました、ドイツ、
うん、ドイツはやめる
か、その事故を踏まえてやめる、うん、
3.11 を
踏まえてやめるってなったんですよね、
うんうん、
で、日本じゃなくてもそうやってやめるってなった国はあるわけで、
うん、
でもなんかめちゃ複雑なんですけど、なんで日本、ドイツがやめる 3.11 を踏まえてやめるってなった国もあれば、
うん、
日本みたいにどうしても復興が進まないから、じゃあオリンピック変わるしみたいな、どうしようみたいな、うん、なってるのがもどかしいというか、
うん、
もっと見なきゃいけない部分って福島にもっといっぱいあるのになっていうか、
うん、
せっかくバーンって取り上げられたっていうか、日本で問題になって、うん、なんだろう、なんだろう、だといい方向に行きそうなのになって思うのになんか行かないなみたいな、なんていうんだろう、確かに光になっていかなきゃなって思ったけど行ってないなっていう、
うん、
なんか行きそうなのにみたいな、うん、ちょっと分かんないです、そういう感想でした
なんか新しい話題に来たらすぐそっちの方に飛び込んじゃうかなって、例えばその東京オリンピックだったら、あっても世界が注目するじゃないですか、世界が注目するってことは日本の評価も上げていかないといけないし、なんだろう、まあ、利益も結構あるじゃないですか、そのオリンピックを成功したら日本は、あ、なんかもう、なんだろう、なんて言ったらいいの、発展じゃないけど、なんだろうな、発展途上国とかからしたら日本って先進国であるわけだから、めっちゃお手本になるわけじゃないですか、だからそこに多分日本も力を入れるんじゃないかなって思ってて、やっぱ利益も上がるしだけど、その一方でその東北の除染作業とかをずっとやっても莫大なお金をかかるだけで、なんだろう、日本としては利益にはならないというか、うん、だからいいところを見せたりとか、あとは新しいことに食いつくなって日本、うん、思います、政治とか見てても。
日本って日本の何？
日本の、うん、まあその上の人とかだったりとか、うん、え、何言ってんの？え、待って、
難しいな、
むずいな、何だろうな、
日本に原発事故であって日本に、他の国、
いや、他の国が
国にとって、
あ、この国プラスになってるのに、なんてやめようって言ってプラスの方向になってる国もあるのに、
日本自体はなってない、
なってるけど小さい、なんて言うんだろう、マイナスが大きすぎるから、どんなにどんなに除染してってもプラスになるまでが遠すぎて力尽きちゃいそうって思う、
うん、
あ、え、わかん、
わかるわかるわかる
わかる、なんか
わかる。だから他の国はやめようみたいな、日本危険やから、あ、じゃあ僕たちの国はこんななっちゃあかん、やめようってなってるけど、
なってる国も少なくなる、うん、
ですよね、ぐらいやな
全然、
うん、
むしろなんかまだずっと続けてる国もあるし、なんかあんな風にならんやろって思ってるところも多いやろうし、
なんかそのドイツがさ原発をやめようって思って一番の決め手っていうのは日本やんな、きっかけはなんかな、
なんですかね、
そうですよね、
うん、
でチェルノブイリでやめた国ってありますか。
チェルノブイリでやめた、チェルノブイリがきっかけで、北欧とかそうかもしれない。
チェルノブイリの方がすごかったですよね、うん、でも被害的には。
そうだね、
直接のやのに、それ見ててもやめへんってずっとやってきてこうなったってことは、
うん、
どんだけだからこの先そんなこと起こってもやめる国ってなかなか少ないんちゃうかなって思うんですけど、うんうん、
チェルノブイリの時よりもドイツとかはあの市民の姿勢が発展してたわけ、
うん
うん、ほんまに危ないやんかって、あのね、チェルノブイリの時80年代の終わりでしょ、で環境問題すごい言われる時期なんだよね、で環境対策でやっぱり原発しかないよなっていう、 CO2 出さないためにはっていうのがあったわけで、ところがそれをもう10年繰り返した上で今度 3.11 が出てきたっていうので、ドイツはもっと早い段階から自然エネルギーにだいぶ力を入れてたから、でそれをもっと加速しなきゃっていうふうに市民が思ったんで、だから政府主導じゃないのよドイツは。
じゃあそこだじゃあそこですね、市民がそういう強くならないと、
日本ってあんまり言わんやん国民って
、かなんかバックにアメリカがいるから日本って逆らえないじゃないですか、そんなにアメリカがその
原発に、うん、そう日本ってって日本の
政府が、
うん、
アメリカのなんだろう、やっぱまだビビってるような気がするし、
うん、それはそう
だ、うん、だからその関係を断ち切らない限り原発は終わらんと思う、うん、それは
無理やろ、
だから原発は無理やと思う、終われない気がする。
原発でもやれって言われてるわけじゃないよアメリカに、
やけど莫大なお金がかかるやん、利益が日本に入ってくるやん、
利益が大きすぎるからやな、
利益って言ってもそんなにコスト変わらないって話してませんでしたっけ。
え、でも原発を作る会社がすっごい儲かるんですよね、
施設が。
でも作るまでにすっごい金かかんねやろ、
けど施設が大きければ大きいほど利益がかかってしまった、電気が
何の話ぐしゃぐしゃで
絶対いらんこの部分
日米関係はね、今はあのなんだっけ、スリーマイル島が79年にあのメルトダウンがあって、でアメリカですごい危ないって広まって、それ以降アメリカで原発作らなくなったんでしょ、でそれからもう三十数年間作ってこなかったわけ、ごく最近まで
動いてはいるんですよ、
うん、
動いて作ってないけど、
ただ老朽化していってるから止まっていくのもあるんだけどね、でそうするとね、アメリカの会社が今まで原発いっぱいアメリカに作って金儲けしてたのが30年間も買ってもらえないってなったらやめちゃうわけ、原発部門で。ところがもう一回2000年代半ばぐらいからアメリカの政策として世界中に原発普及するぞみたいなのが出てきた時に、アメリカの企業が自前でできませんとなって、日本の企業とあの一緒になって会社を作り始めるわけ、でその一緒になって会社を作るっていう最大の理由は、日本は今まで何十年もやってきてるから技術発達してる、その技術力はアメリカ欲しい、でアメリカももらいながら一緒に金出し合って作った会社で作って海外にも輸出しましょうっていう路線、アメリカは今は、でわしら儲かりますっていう路線。ほんで元に戻って、その、この子らに世の光をではなくて、この子らを世の光にっていうふうにしたい、福島に光 を当てるではなくて、福島こそが社会全体を変える光になっていきたいっていうことだよね。でそれは今回の事故で悲惨な状況になったけれども、そこから立ち直る過程で人々のこうつながり、連帯がより深くなったとか、それからエネルギーをね、その危険なものではなくて、例えば再生可能エネルギーで上手に作れるような地域になったとか、でそこが逆に日本社会全体のお手本になっていくような改革ができたらいいなっていうことでしょ、丹波さんが言ってあるんだね。だから日本全体の光に福島がなっていくっていう、福島のようにみんな日本中変わろうよって言ってもらえるような福島になりたいっていうことだよね。なれればいいなと思うって言ってるのがリアルだよね。なれる保証なんか別になくてないけど、そうできたらなって言ってる、はい、あとその福島大学の学生のスタディーツアーの話で、被災の現状を県内の人に知ってもらおうだよね。そのためのスタディーツアーだって言ってるよね。だから関西にいる我々が知らないとか、県外の人間が知らないっていうだけじゃなくって、県内にいる人もあれだけ広い県だから認識に相当違いがあるっていうことだよね。その違いをなんかこう埋めるための努力をしていますっていう。じゃあ次行こうか。じゃあここは神田さんから行く。
なんかここの、 あの2つ目の段落分かれてて、博士って書いてある質問してるとこやねんけど、聞き取れなくて、でなんかちょっと聞こえたところだけ書いてるねんけど、
多分この内容はこれで合ってると思う。
合ってる？
あのね、ちょっと分かりにくいけど言ってること。
でも多分もっとなんか話してたから聞こえたとこしか書いてないけど、多分
内容的には、
役場が情報を把握してるんですかみたいな感じ。
分かれへんっていうのは自己申
告、ここがちょっと聞こえへん
かって。自己申告してるのか、自己申告しないとわからないのか、やと思う。役場時代がそういうの管理してるんです。多分どこに住んでるとかいうのを全て把握してるんですか、してないんですかって質問だと思う。
多分なんか返事っていうか、その答えがさ、そういう感じやった。で私もちょっとマイナスな気になるんですけど、もうこの初めのところで中間貯蔵施設の受け入れを知事が表明したっていうところがあったんですけど、それを表明にその表明した時に、双葉町と大熊町の以外の市町村は歓迎する声がすごくありましたっていうのがあって、それは自分たちの家の近くにそのフレコンパックを置いてほしくなくて、早くそこに固めてほしいっていう思いがあるからっていうのがあったんですけど、でもなんかだからといって双葉町と大熊町の町長が受け入れを認めたわけではないって言ってはったんですけど、私が思うのは逆に受け入れてもいい町は多分出てこないと思うんです。なんか例えばここの福島の中ですら、そのまあ自分が暮らしてたら当たり前ですけど、危険なものをの近くに住みたくない人はたくさんいて、でいくらどんなお金を支払ってもらったとしても受け入れ OK っていうのはないと思うんですけど、でもそうなった時にその後に言ってはったんですけど、 問題を福島に閉じ込めようとしているって言ってはって、その例えばこの私も全然知らなかったですけど、この中間貯蔵施設の問題も、でもその電気を使っている首都圏の人も多分当たり前に知らないと思うし、福島のことやからその福島の中でそのゴミ処理っていうか処理もしてしまえばいいって思ってると思うから、なんかそれは違うなと思って、だからどこに置けばいいっていうのも分かんないし、どうやって処理したらいいかも分かんないですけど、なんか福島ばっかりその答えが出ない問題がたくさん積もってるなと思いました。
中間貯蔵施設はね、その後話の展開があって、双葉大熊は基本的に土地所有者が OK したら受け入れるっていう方向になってる。で、今土地所有者に対する説明を国が一生懸命やってて、他の人どうやろう。
されてしまって、全国の問題やのに、首都圏にも電気を送って、首都圏に電気を送ってきた、
あ、打ち間違い
から一緒に考えなければいけない問題であるにもかかわらず、なんか問題を福島に閉じ込めようとしているっていうのはあると思うんですけど、でも実際それを理解してても、他の県に例えばその中間貯蔵施設を作りたいって言われても、それ分かってても受け入れるのも難しいし、その見てた通りにその県とか知事とかが認めたとしてもその町の人は認めてないっていうのも、私でもやっぱり嫌じゃない、嫌なんですよ。やっぱり私でも近所にそんなできるってなったらやっぱ心配やし、嫌やなって思うのもすごい、これだけ知っててもやっぱ思うところもあるんで、言ってこれそれをちゃんときちんと言っていかなきゃいけないと思ってますって丹波さんおっしゃってたんですけど、とか言われたとしてもなかなか受け入れてくれる人ってやっぱすごい少ないと思うし、もしかしたらおらんかもしれないぐらいだと思うんですよ。だからその人、その土地の人がいいよって言っても周りの人が嫌やって言うかもしれへんし、ってなったら不可能というかすごい難しい問題だなって思いました。でこういうことがある、こういう話、その言ってた話も知らなかった、行くまで知らなかったんで、何やろ、中間貯蔵施設があるとかいう話はやっぱ行く前にしてたんですけど、やっぱ行ってこういう実際にここまでこう問題を何やろな、掘り下げて掘り下げていっぱい大きい問題が一個あって、でまたその問題にまた問題、違う問題があってみたいながすごいいっぱいあって、実際行ってみて。一個の問題じゃなくて、その問題からまた何個も問題があって、なかなか難しいな。一個問題解決するのにもすごい
難しいなって思いました。
うん、他どうだろう。
中間貯蔵施設なんですけど、
うん、
なんか私の父親がちょうどなんかそれに関わってる仕事をしていて、
うん、
なんか詳しくは聞けてないんですけど、
うん、
でも私の父の会社は大阪にあるんで、そういう福島だけじゃなくてそういう大阪とか全国にある会社にも中間貯蔵施設の課題というかそういうものがなんか広がってるのかなって思っていて、だから福島に閉じ込めようっていうのはなんか理解しがたいというか、うーん、
全国に広まってるって何のこと？
そのなんか福島の、
うん、
まあ、福島で起きたことやけど、
うん、
福島の会社とかだけに閉じ込めるとかじゃなくて、
うん、
中間貯蔵施設の何だろう、処理の仕方というか、もうなんかよく分かんない、よく分からなくなってきた。なんか、うん、なんかその身近、
うん、
私たちの身近にもその中間貯蔵施設を受け入れようか受け入れないかっていう会社もあるんだなっていうことを。
会社？
はい、なんか何だっけな、
それ瓦礫の焼却の話？
いや違います、なんか国の環境のなんかです。国の環境の関する仕事をしているらしくって、でそこでの中間貯蔵施設をなんか受け入れるか受け入れないかっていう話が出てるかなんかで、なんか詳しくは聞けてないんですけど、でもそういう身近に大阪とかある会社が中間貯蔵施設に対してなんか問題をなんか関わっているってことをなんか知ったんで、その話ちょっとだけ聞いたんですけど、だから福島の問題だけじゃないなっていうふうに感じたというか、なんか詳しくは聞けてないんですよ、そのさらっとしか、 なんかこういう問題があるんねんみたいな話を聞いてて、それが中間貯蔵施設の話だったんですよ。
中間貯蔵施設って何？
え？なんかその、ん？貯蔵した。え、これやん。いいです、それは分からなくなってきた
、うん
うん、ちょっと詳しく聞いておきます。
国の方針はもう福島から出さないってことで、
うん、
放射能汚染を日本全土に広げないっていう、
うん
うん、でとりあえずその福島が残念ながらすでに汚染されてるわけだから、他のところが汚染されてないところに置くよりも汚染されてるところに置く方が合理的だろうっていうことで、だけど置かれる側は嫌だっていうことでずっと今まで交渉が続いてきたっていうことだよね、うん、
いやそっちの方がいいんじゃないかなと思う、私、うん、他のところに置いてもし袋が破れたりとかして、
うん、
お茶の方が待ったりとかして、
うん、
車底の線量が高くなるってなったら困るし、そのもしその除染する収集がついたと研究とかで、
うん、
放射能を取り除く方法が何年も経って分かったとして、そのところにも、うん、その 方法が分かってそこの場所で除染しますよってなった時にそこにまた持っていく時に破れたりとかしたら、運んでる時になんか事故とかあったりとかしたらまたえらいことってとかえらいことになると思うし、それやったら結局中間貯蔵施設に置いとかんと、それそっからどうするかっていうのって全然決まってないじゃないですか今の段階で。どうやって取り除くとか、その貯蔵しとくけどそっからどうするっていうのも何も決まってない状態で、いつまでも時間がかかるのを自分のとこに置く、そのもうすでに除染 してなくて、じゃあすでにその汚染されてて、そこも何年かかるか分かれへんって言ってるんやったら、もうそこに置いて何年かその研究とかして、まあ、どうなるか分かんないんですけど、その除染する方が分かりましたってなった時にそこで一気に除染する方が私的にはなんていうか、あの なんて言ったっけ、都合がいいじゃなくて合理的かなって思いました、
うん、旗から見てる分にはそうなんだよね。
でもやっぱそこの人は嫌なのも分かるんですけど、
うん、住んでる人たちからするとここにあるように30年でしょ、
うん、
30年どっか行けって話で、しかも汚染されたものが来るわけだから線量が下がるっていう保証がないわけで、うん、でまたねこれ最初はあの国が福島に置きたいですって言って、石原環境大臣だっけ説明しに行った時に地元からは反対の声が出て、その後記者会見で結局最後は金だよねって平然と言って、要するに現場の人間に金さえ渡せば多分なんとかなるよっていうことを言ってまた大問題になったんだけどね、うん、地元の立場からするとそこに現に作られる人の立場からするとそう簡単じゃないですよっていう話なんだろうね。うん、傍から見てるとそれが合理的だってのはそうだろうなとは思うんだけど、うん、あとやっぱりまあ丹波さんは福島に実際暮らしてて、福島で苦しんでる人たちと一緒にやってるから、その首都圏に電気を送ってきたっていうね、首都圏の人間が人ごとのように考えるっていうのが、まあ許せないところが当然あるわけだよね。その僕らも福井の原発の電気使ってるわけでしょ、みんなのスマホもそうなわけだよね。で福井でもし事故があった時に汚れたものは福井に置いとけばいいじゃんっていうふうに、まあ平然と言うことができるかどうかっていうような問題だよね。使ったのは私たちだけどさあみたいなことが言えるかどうかだよね。あとどうかな、その後情報の問題とか、ない？そしたらあとちょっとだけね、この丹波さんの話の前に子どもエナジーを見て、で丹波さんの話の後に、まあ、とりあえずあちこち見たのはいいかもしれないけれど、仮置き場ね見たでしょ。でそれについて何か思うところがあれば、感想があれば。最初あの子どもエナジーの方はどうかね。 わかんない。今ノート忘れてきちゃったから。でも、ほとんどが地元の人。
でもやっぱ上の人は大阪の人。
まあ最初はね、そうだろうね。
その人たちって家族とかやっぱ大阪に置いて
どうなのかな、今もいるのかどうかわかんないけど。
と、まあ、関係ないかでもこれは。どうなのか、大阪でやってて福島で作りますよってなって福島に行って家族と一緒に来たのか、それとも家族一人で来てずっとそこにおるのは、なんか、だから福島復興のためやって言っても、
まあありそうなのは単身赴任で半年とか
だよね、うん、それでもそこの現地の人に任せるってことですかね、
うん、そうでしょう。
もうすごい決断やったんちゃうかなって思いました。なんかその
どっち
か、その会社の自体もそうですし、うん、で福島に作って、
うん、
言ったらメリットってそんなにない
会社
ちゃうかなって思うんですよ、会社自体の、
うん、
その中でもうそこに建てるって決めて町の人雇用とかも、
うん、
雇用したっていうかな、募集したりとかして集めて、うん、一からそこでまた教えないといけないこととか考えて、でそのそっちに現場にその福島に行か、あの大阪から何人か行かなあかんとかいうのも、
うん、
なんか私は私じゃできひんなと思います、決断というか、
うん、
そこまでしようっていう気持ち、
うん
すごいなと思いました。あれはあの行った時に、
うん、
感じました。
まあ村は相当助成金は出してるよね、うん、誰か言ってたよね、ほぼ全額みたいな話をしてたよね、
うん、
どこだっけ、小松屋旅館で聞いたんだったかな、だったかな、
うん、でもインフラ、なんていうかそのそっからあでも東京は近いんですよね、そんな遠くないですよね、東京は輸出っていうかその首都圏とか大きい都市とかに売りに出す、売りに出すっていうか販売するときに交通費とか考えて、
うん、
大阪でやってたのに福島に行って大阪にどうなの、東京の方が近いからいいかな、どうなる、売れるのかな、
うん、一応日本中相手にしてるんだろうね、大阪は本社があってもやっぱり商売は日本中相手にしてやってて、まあ、僕は印象的だったのはとはいえね、雇われてる人一桁だったでしょ、うん、男性だけど女性従業員募集してるけど応募ないって言ってたよね、うん、であったったあれだけの雇用でっていうふうに見えたんだけれど、でもそのたったあれだけの雇用を作ったっていうことを、まあ我々に対しては非常に誇らしげにね紹介してくれたわけでしょ、
うん、
まあ、それぐらい雇用を作るって大変なんだなって、あそこでね雇用を作るの大変なんだなって思ったのと、働いてる人に聞いた時にやっぱりここで頑張って働くっていうのが自分の役割だみたいなね、誇り持って働いてって胸を張ってて、で経営がうまくいったらもっとたくさんの人を雇う予定なんだっていうふうに言ってて、だからそこがなんか自分の仕事ができてよかったねっていう話だけじゃなくて、村の復興につながる仕事ができてよかったねっていうふうに捉えてるんだなっていうのが、そこは印象的だったんだけどね、まあ、そういうふうにね予定通りになってくれたらいいなとは思ったけどね、うん、あと女性事務員が来ないっていうのも、まあ、実態だなって思ったよね、うん、若い女性が、うん、戻れないっていう、うん、あ、他は？
あ、
仮置き場は？
仮置き場にいた時に、
うん、
と家 ってなイメージではもう少し狭くて、普通にそのフレコンパックが並べてあるだけかなと思ってたんですけど、あれなんか斜めになってて、水の池みたいなところに、でそこで全部どこから漏れてるかなんか調査してるみたいな、どこからそのあんだけ広い土地でどこのフレコンパックが傷んでるとか分かるみたいな言ってはって、でなんかそれが単純にすごいなと思って、なんかそのもう起こってしまったから事故がしょうがなくて、ゴミは絶対出るし増えていくから、でもその中でもそのいかにその置いてる二次災害っていうか、またそこから漏れてそこもダメになるじゃなくて、ちゃんとそれを防ぐためにいろんな対策をして、なんか案内してくれた女の人とかもなんかすごい自信を持ってっていうか、もうこんだけしてるから万全というかできることは全部してるみたいなところにすごくびっくりしました。
袋って3年自分は3年って言ってました。
そう
3年やと思うんですけど、3年だってまた詰め替えたりとか、例えば3年ってことはもしかしたら2年の袋もあるかもしれない。でそっから実は破れてましたとか、詰め替える時にまたもうなんかこう出てきたりとか、どうやって詰め替えるのか分かんないんですけど、永遠にそれを繰り返すんかな、ずっとそういう風にやっていくんかな、だからそんなんした時にまた漏れたりとかなんかするんかなって思って、終わりほんまに終わりがないなと思ってて、ガス植物とかも入ってる、でそれで発酵かなんかしてガスで爆発じゃないんですけど、なんか漏れたりとかしたらあかんからガス抜きの缶とかついたりとかして、で雨水もその言ってたように池みたいなの作って全部やってますって、結構自信まみれてるの私も見てたんですけど、それ 100% じゃないじゃないですか。でもやっぱりだからだろうな、もしまだ何かなったりとかしたら出てきたりとかしたらどうするのかなっていうか、なるな、すごいなってのもあったんですけど不安もありました。
あの仮置き場って前は牧場でしたっけ。
牧草地
、なんかそれ聞いた時に、その実際仮置き場行ったら牧草地やったところが仮置き場の一面、その汚染されたものがいっぱい置かれてて、本当にここ牧草地かなと思って、前なんかそれ想像しただけでやっぱり人の生活とかも原発って奪ったんだなっていうのを改めて思ったのと、その私その時線量計を首にぶら下げて測ってたんですけど、なんかその汚染のやつを置いてるところに近づけて測ってみたらやっぱりちょっと高くなったりしてて、やっぱりまだその完璧に下がっていないんだなっていうふうに思ったのと、なんだろう、なんか正直信じられないなと思ってて、あんなところ今見たこともないし、なんか同じ日本なのになんかこんなに、なんだろう、なんて言ったらいいんだろうな、こんなに、なんだろう、 なんかもう驚きすぎて言葉が出なかったです、本当に正直。なんか自分は普通に生活して何の不自由もなく暮らしてるけど、そこの土地を奪われた人とかは今どういう生活してるのかなっていうふうになんか自然と想像してた自分がいて、なんかああいう仮置き場がもっと増えなかったらいいなっていうふうに思うんですけど、そうはいかないっていう、なんか自分の中での葛藤じゃないけどなんか、なんか本当一番どうしたら何か平和になるのかなっていやほんまに感じた。
川内村だけであれぐらいの規模の仮置き場が5カ所だっけ、
はい、
必要なわけでしょ。ものすごい広大な置き場が必要だっていうことだよね。で川内村はあの人を戻すんだっていう方針を村が持ってたから、早く人が住んでる場所からああいうものを覗きたかったわけだよね。だからそこら中の家の玄関にバーってありますっていう状況ではダメだって思ってたから、ああいう仮置き場を作った。仮置き場としては 何だろう先進的っていうか早い段階で集中させたっていうことだよね。でだけれど今話に出たように仮置き場によって土地を取られてる人たちも、まあ、もちろん話し合って合意があってお金が動いたりしてるんだろうけれど、まあ土地が使えなくなってる人たちがいて、その周りにはやっぱり近づきたいな、たくないなっていう人たちもいて、その問題をどうするんだってことを考えた時に中間貯蔵施設が必要になるわけで、あそこをもう一回元のように戻して土地を持ち主に返してってするためには、あそこにあるものをともかくどっか一箇所にまとめて、どっかの村、どっか何とか町、何とか町にいっぱいあるやつを全部まとめてここに置いといて、ここで集中管理するっていうふうに、それこそなんか破れた時どうするんだみたいなこともね、そこで全部管理する。で周りは復興していけるような状況に少しずつ近づけるための施設としてあの作るって言ってるわけでね。大変だよね。それこそもう一度起きてしまってることだから、本当はこんなものさえなければっていう話なんだけれど、でも現にあるから、そこはちょっと東電の悪口100回言ってもなくならないから、これどうするかっていうのを考えないといけないよね。
でもそこで仮に置いたとしても、まあ、中間貯蔵施設ができてそれ運びます、うん、そこでまた牧場というかできるのかどうかってなった時に、多分元の通りには戻らないかなって思っていて、なんかそれもめっちゃ難しいなって思いました。
もうすぐに元には戻らんかもしれないね、あと中間貯蔵施設の問題はとりあえず中間って言ってるけれど、じゃあ最終的にはどうすんねんっていうのは全然目処ないよね。だからそれが福島の人たちが自分の土地を手渡すっていう時に躊躇する大きな理由でもあったわけだよね。その点ではなんか国もこう目処を立てることができていませんっていう、目処はないけどとりあえず犯してやっていう話しかできてないっていう、ね、状況だよね。あとね、まあここに置くしかなかったっていうふうに、ガイドしてくれた西なんとかさん若い人の方ね、よく喋ってたが、彼女はそう言ってたけれど、もう一人いたでしょ、福島大学の職員さんで。で彼女の方が地元の人 で説明してくれた人は東京から来てる人だよね。でその地元の彼女の方はね、あのこっそり言ってたんだけれど、その西なんとかさんは割り切ってここに作るしかないっていうふうに言いますけれど、私ら地元の人間からするとここにも昔の景色があって、昔あったものがねいろいろあってっていうことを、ここに住んでた人とかこのなんか地域を使ってた人たちのことを考えると、ここに置くのがいいんだっていうふうに言われることがそう簡単には納得できないんだっていうのを言ってたよね。そうやってきっと双葉大熊の人が中間貯蔵施設を受け入れる時も同じような感覚なんだろうね。周りの人間から見たら それしかないじゃないかっていう話だけれど、それでのかされる本人からするとすごい辛いっていうね、なんだろうね、きっとね。あとじゃ あの秋元さんと一緒の時間は何かある、
うん、秋しか秋頑張って飲む
なんか言うとったっけ
でもなんかああいう現地を案内してくれる人がいるからこそなんか初めて知れる自然だったりとかいやでもほんま結構あの人面白かったじゃないですか、なんかユニークな人がいたからなんかゼミとか、まあ、違う県の人たちがその福島に来た時にああいう紹介してくれる人とかがいるからこそなんかもう少し街が潤うというかじゃないかなって思います。
あの人ってでも普通に行ったら会える人なんですか？
そうそうだ、商工会議所で働いてる人だから
。
だからやっぱ川内村が好きなんだよね、あの人ね。だから
好きって感じはめちゃ伝わって
る、うん、こんないいところ、こんないいところを見ていってくれっていう、
うん
う
ん、
そういう昔はそうだった、そういう町に戻ってくれたらなっていう思いがあるんだろうね。じゃあ休憩しようか、10分ぐらい休憩しようか。その後は浪江だよ
停止
入ってたら覚えてる。